レビ記結晶の学び第4週穀物の捧げ物のビジョンと享受オーバービュー。キリストの人生はあらゆる面で決めが細かく完全で柔和で均衡が取られ正しく角も不足もありません。この人生が穀物の捧げ物の実際です。私たちと神との間の第2番目の問題は、私たちの人生がバランスが悪く、均衡が取れていないことです。私たちは穀物の捧げ物としてのキリストを食べるなら、私たちが食べたものとなり、私たちが食べたものによっていきます。私たちは霊を活用して、御言葉の中に具体化されているその霊に触れることによって、イエスの人の命と生活を食べ、イエスで構成され、イエスの人の生活は私たちの人の生活となります。穀物の捧げ物は属的な食物ではなく、福音の祭司の体系の中で神に仕えている真の実際的な祭司である紹介生活の中の信者たちのためだけの食物です。第一日、ローマ数字1、穀物の捧げ物は神人の生活におけるキリストを予表します。A、きめの細かい小麦粉は穀物の捧げ物の主要な要素であり、キリストの人生を表調します。それはあらゆる面できめが細かく、完全で柔和で均衡が取られ、正しく角も不足もありません。これはキリストの人の生活と日ごとの歩みの美しさと卓越性を表彰します。B、穀物の捧げ物の油は、キリストの神聖な要素としての神の霊を表彰します。C、穀物の捧げ物におけるきめの細かい小麦粉と油を混ぜ合わせたことが表彰しているのは、キリストの人生が聖霊とミングリングされ、彼の人の性質が神の神聖な性質とミングリングされて、彼を神人にするということです。彼は神聖と人生を区別をもって所有しており、第三の性質が生み出されることはありません。D、穀物の捧げ物における乳香は、復活におけるキリストの香りを表彰します。乳香がきめの細かい小麦粉の上に加えられたことは、キリストの人生が彼の復活の方向を帯びていることを表彰します。第2日 D-1 四福音書に描写されているように、キリストは彼の神聖とミングリングされた人生の中の生活をし、彼の苦難の中から復活を表現しました。 2. その霊で満たされ、復活で浸透されたキリストの生活は神にとって満足させる香りであり、神に安息、平安、喜び、享受、完全な満足を与えます。E、穀物の捧げ物に味をつけた塩は、キリストの死、あるいは十字架を表彰します。塩の機能は、味をつけ、殺菌し、防腐することです。1、主イエスは常に塩漬けられた生活、すなわち十字架のもとの生活をしました。2、キリストは実際に、十字架につけられる前でさえ毎日十字架につけられた生活をし、ご自身と彼の天然の命を否み、復活の中で御父の命を生きました。 3. 神の契約の基本的な要因は十字架、すなわちキリストの十字架であって、それは塩によって表彰されます。十字架によって神の契約は守られ、永久の契約となります。F、穀物の捧げ物にパンダネがないことは、キリストの中に罪や消極的な事物が何もないことを表彰します。G、穀物の捧げ物に蜜がないことは、キリストの中に天然の感情や天然の善良さがないことを表彰します。第3日、ローマ数字2、穀物の捧げ物は、キリストの神人の生活の複製である 私たちのクリスチャン生活を予表します。A、私たちは穀物の捧げ物としてのキリストを食べるなら、私たちが食べたものとなり、私たちが食べたものによって生きます。B、私たちは霊を活用して、御言葉の中に具体化されているその霊に触れることによって、イエスの人の命と生活を食べ、イエスで構成され、イエスの人の生活は私たちの人の生活となります。彼の神性によって豊かにされた人生は以下の特徴があります。1. イエスの人生はすべての義を成就します。2. イエスの人生には休む場所はありません。3. イエスの人生は心の中でへり下っています。4. イエスの人生は弱い人たちを愛します。5. イエスの人生は柔軟です。6. イエスの人生は他の人たちに使えます。7. イエスの人生は人々を育みます。8. イエスの人生は秩序正しく、だらしなくありません。9. イエスの人生は時間によって制限されています。10. イエスの人生は独特です。11. イエスの人生はいつ涙すべきかを知っています。12. イエスの人生はへり下っています。第4課、ローマ数字3、穀物の捧げ物は、成就された神人たちによる団体的な生活である紹介生活を予表します。A、キリストの生活と私たち個人のクリスチャン生活は、一つの総合形を、すなわち団体的な穀物の捧げ物としての紹介生活を生み出します。B、穀物の捧げ物の紹介生活は、コリント人への第一の手紙において見られます。1、キリストは神が私たちに与えた人です。2、コリント人に対するパウロの人になりなさいという命令が意味するのは、私たちが高く引き上げられたイエスの人生を持つべきであるということです。3、紹介生活はその霊によって油塗られ、その霊をもって油塗られ、その霊に結合された人生の生活です。4、今日私たちが享受している神の恵みは、命を与える霊としての復活したキリストです。スモール A、私たちはキリストと共に日ごとに自分に対して死ななければなりません。それは私たちがキリストと共に日ごとに神に対して生きるためです。スモール B、私たちは私たちが召された身分の中で神と一であり、神に私たちと共にいていただくことによって、復活の実際を実証しなければなりません。スモール C、私たちは天然の命や天然の能力によってロークするのではなく、私たちの復活の命、また力としての主によってロークしなければなりません。5、私たちは十字架につけられたキリストを、紹介におけるすべての問題の解決として享受しなければなりません。6、私たちはキリストをパンダネのない宴席として享受しなければなりません。7、紹介生活において天然の命は塩によって、すなわちキリストの十字架によって殺されなければなりません。8、神が願っているのは、あらゆる地方紹介が穀物の捧げ物となって、彼を満足させ、生徒たちに満ち満ちた供給を日ごとに与えることです。これは私たちが紹介生活を食べることを意味します。なぜなら、紹介生活は私たちの日ごとの供給となるからです。
第5日、ローマ数字4、私たちは穀物の捧げ物の規則を見る必要があります。穀物の捧げ物の規則は、捧げ物としてのキリストに対する享受に関する規定と規制です。捧げ物の実際はキリストであるので、捧げ物の規則はキリストの命の法則、すなわち命の霊の法則に符合します。これらの規則が示しているのは、キリストを享受することにおいてでさえ、 私たちの規則のないものであってはならず、命の法則によって規制されるべきであるということです。A、エホバの御前には、穀物の捧げ物が神の臨在の中で神に捧げられることを強調します。祭壇の前では、穀物の捧げ物が捧げられることが十字架上のキリストの贖いと関係があることを強調します。祭壇は十字架の油標です。B、穀物の捧げ物の小麦粉と油との一部、乳香のすべては神の食物でした。このことが強調するのは、キリストの卓越した完全なその霊で満たされ、復活で浸透された生活が食物として神に捧げられ、彼に享受を与えたということです。この分け前は、神を十分に満足させたので記念となりました。捧げ物の残りの部分は、きめの細かい小麦粉と油からなっており、しかし乳香はない、使える祭司たちの食物でした。1、全焼の捧げ物は神の食物であって、神を満足させます。穀物の捧げ物は私たちの食物であって、私たちを満足させます。またその中の一部分は神と分かち合います。正しい礼拝は全焼の捧げ物としてのキリストをもって神を満足させる事柄であり、また穀物の捧げ物としてのキリストをもって満足し、この満足を神と分かち合う事柄です。2、穀物の捧げ物はすべて祭壇の上で火によって捧げられました。このことが強調しているのは、キリストは彼の人生において食物として神に捧げられ、火のテストを経過したということです。レビ記第2章の火は焼き尽くす神を強調し、それは裁きのためではなく受け入れるためです。火によって穀物の捧げ物が焼き尽くされることは、神が彼の満足させる食物としてのキリストを受け入れたことを強調します。C、穀物の捧げ物は属的な食物ではなく、福音の祭司の体系の中で神に仕えている真の実際的な祭司である、教会生活の中の信者たちのためだけでの食物です。D、穀物の捧げ物の祭司の分け前をパン種を入れずに聖なる場所で食べることが強調するのは、私たちが命の供給としてのキリストを罪、パン種、がなく分離され、性別された領域で私たちの奉仕のために享受するということです。集会の天幕は、召会を油標するので、集会の天幕の庭で、穀物の捧げ物を食べることが強調するのは、キリストが私たちの命の供給として、教会生活の範囲の中で享受されるべきであるということです。第6日、E、穀物の捧げ物をパン種を入れて焼いてはならないことが強調するのは、私たちがキリストの上でロークして、命の供給としての彼に預かることに罪があってはならないということです。F、穀物の捧げ物の規則は罪のための捧げ物と違反のための捧げ物を指しています。このことが強調するのは、私たちが命の供給としてのキリストを享受しようとするなら、私たちの堕落した性質における罪と私たちの行為における諸々の罪、を対処する必要があるということです。G、命の供給としてのキリストに預かるものは、神聖な命において強くあるべきであり、また、神に仕えるもの、神の祭司、アロンの子たち、であるべきです。H、アロンが油塗られる日に、アロンとその子たちが穀物の捧げ物を捧げることが強調するのは、キリストを命の供給として享受することが、祭司の奉仕と関係があるということです。I、きめの細かい小麦粉10分の1エパを常に捧げる穀物の捧げ物として、半分を朝に、半分を夕に捧げることが強調するのは、キリストに対する享受の最上の分け前、すなわち10分の1が神のためであるべきで あるということ、またキリストに対するこのような教授が私たちの祭司の奉仕の中で継続すべきであるということです。第1日、レビ記2章1節。さて誰かが穀物の捧げ物を捧げ物としてエホバに捧げるとき、その人の捧げ物はきめの細かい小麦粉によるものでなければならない。彼はその上に油を注ぎ、その上に乳香を加えなければならない。4節、あなたが捧げ物としてかまどで焼いた穀物の捧げ物を捧げるとき、それはきめの細かい小麦粉によるもので、油を混ぜ合わせたパン種のない和型の平らなパン、あるいは油を塗ったパン種のない極薄のパンでなければならない。ヘブル1章9節、あなたは義を愛し、不法を憎まれます。それゆえに神、あなたの神は、歓喜の油をあなたのパートナーに勝って、あなたに塗られました、と言われます。第2日、レビ記2章11節、あなた方がエホバに捧げる穀物の捧げ物はどれもパン種を入れて作ってはならない。なぜなら、あなた方は少しのパン種や少しの蜜も、エホバの火に捧げ物として焼いて煙を立ち上らせてはならないからである。13節、あなたの穀物の捧げ物はすべて塩で塩漬けしなければならない。あなたはあなたの穀物の捧げ物からあなたの神の契約の塩を書いてはならない。あなたはすべての捧げ物とともに塩を捧げなければならない。ガラティア2章20節、私はキリストと共に十字架につけられました。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私の中に生きておられるのです。そして私は今、肉体の中で生きているその命を、私を愛し、私のためにご自身を捨ててくださった神の御子の信仰の中で生きるのです。第3日、ローマ8章6節、肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。13節、なぜならもし肉に従って生きるならあなた方は死ななければならないからです。しかしその霊によって体の行いを死に渡すならあなた方は生きます。エペソ6章17節、また救いの兜を受け取りなさい。さらにその霊の剣、すなわちその霊である神の言葉を。第4日、第一コリント12章12節、それは体が一つであっても多くの死体があり、体のすべての死体が多くあっても一つの体であるように、キリストも同様だからです。10章17節、一つパンであるからには私たちは数が多くても一つ体なのです。それは私たちが皆この一つパンに預かるからです。16章13節、目を覚ましていなさい。その信仰にしっかりと立ちなさい。完全に成長した人になりなさい。強くありなさい。第5日、レビ記6章14節、さて穀物の捧げ物の規則は次の通りである。アロンの子たちはそれを祭壇の前でエホバの御前に捧げなければならない。16節、その残ったものはアロンとその子たちが食べることができるパン種を入れずに聖なる場所でそれを食べ、集会の天幕の庭でそれを食べなければならない。ローマ8章2節、なぜなら命の霊の法則がキリストイエスの中で罪と死の法則から私を解放したからです。第6日、レビ記6章17節、それはパン種を入れて焼いてはならない。私は私の火による捧げ物からそれを彼らの分け前として与えた。それは罪のための捧げ物のように、また違反のための捧げ物のように最も清いものである。18節、アロンの子たちのうち男子はすべてそれを食べることができる。それはあなた方の世々にわたる永遠の掟であり、エホバの火による捧げ物からのものである。それらに触れる者は誰でも聖となる。
経験1、紹介生活の中で御言葉を祈り読みして、内側がイエスで構成される。私たちは穀物の捧げ物としてのキリストを食べるなら、 キリストで構成されます。主イエスは地上におられたとき、きめの細かい小麦粉であり、聖霊で油塗られており、常に塩漬けられており、復活の中で生き、乳香の香りがありました。しかし彼にはパンダネも蜜もありませんでした。ですから彼は穀物の捧げ物であることができました。今日私たちについても状態は同じであるべきです。これは私たちのクリスチャン生活がキリストの生活の複製、複写であるべきであることを意味します。ローマ人への手紙第8章はキリストと私たちを一緒にします。ここでキリストの人生、命の霊、十字架、復活が私たちを一つに共に包みました。これは私たちに今日私たちが持つべき種類の生活を見せています。私たちは自分自身の中で主イエスのような人の生活をすることはできません。彼だけがそのような生活をすることができます。しかし、私たちはいつでもイエスの言葉に来て、私たちの霊を活用して言葉を祈り読みすることによってイエスを取ることができます。私たちはこうするとき、その霊に触れ、その霊は私たちの養いとしてのイエスをもって私たちを供給します。私たちは自分が食べるものであるので、イエスを食べれば食べるほど、ますますイエスで構成されます。イエスの人の生活を食べることによって、彼の生活は私たちのものとなります。自然に何の自己の努力もなく、私たちはイエスのようにへり下り、聖となるでしょう。これが私たちの食物としてのイエスを享受し、私たちが資格づけられて神に仕える生活をすることです。マタイによる福音書で主イエスは言っておられます。私は心の柔和なへり下ったものであるから、私の首輝きを追い、私から学びなさい。イエスは自分は外見の柔和なへり下ったものであると言ったのではなく、心の柔和なへり下ったものであると言われました。多くの時、私たちはとても柔和でへり下っているように見えるかもしれませんが、内側では傲慢で高ぶっています。これは決して紹介生活を立て上げることができません。イエスの人生は最高の人生です。これが真の穀物の捧げ物です。中高生編。あなたは内側でクリスチャンになること、内側でキリストの卓越した人生を経験することを学んでください。学校の教育や社会の道徳には神聖な光がないので、内側の状況を徹底的に暴露せず、外側の状態に注意を払います。しかし、もしあなたが外側だけを作ろうのであれば、困難な環境が起こると、内側の真の状態があらわになります。紹介生活の中で、神は真実であり、実際であり、光ですので、人の内側を照らし、暴露します。主は心のへり下ったものであり、あなたはイエスの人生に預かることで、心からへり下ったものになるべきです。紹介生活は神の王国であり、人の内側に触れるので、人の根本的な問題に触れています。あなたは中高生の時から内側が照らされ、暴露されて、自分の罪、欠点、弱さなどを告白することを経験してください。このような経験は人の内側の根本的な問題に触れるので、キリストと紹介を伴う学校生活の経験は、キリストと紹介のない学校生活よりもはるかに優れています。キリストと紹介を伴った学校生活で、あなたが内側からクリスチャンになることを学ぶことができれば、大学生になる頃には、あなたの人間性は同級生よりもはるかに優れているでしょう。詩篇84篇10節、誠にあなたの外庭にいる一日は、よその千日にも勝ります。 例えば、クラスである人がいじめられています。ある人はいじめられないため、いじめに自分も加わります。別の人はいじめを見て見ぬふりをします。これは、世の中の道徳教育は良いものであっても、内側を徹底的に暴露せず、内側に正義感を育成しないことを示しています。あなたはクリスチャンとして、このような状況から逃げようとする自分の罪を告白し、主との交わりの中で知恵を持って先生やクラスメートと話し合い、いじめられている人に同情と憐れみを示す必要があります。このことを行うとき、あなたを導いている兄弟姉妹とも交わり、彼らに祈ってもらい、彼らから助けを受ける必要もあります。経験に、我が他の平らなパンの穀物の捧げ物である紹介生活によって養われる。穀物の捧げ物は、油を混ぜ合わせた小麦粉の形であるか、あるいは我が他の平らなパンの形であるかです。小麦粉の穀物の捧げ物は、個人のキリストを象徴します。それはまた、個人のクリスチャンを象徴します。我が他の平らなパンの穀物の捧げ物は、団体のキリスト、体、紹介を伴うキリストを表彰します。新約は、個人のキリストが、我が他の平らなパンで表彰される、団体のキリストになったことを掲示しています。パウロは言います。一つパンであるからには、私たちは数が多くても一つ体なのです。それは私たちが皆この一つパンに預かるからです。この一つパンは我が他の平らなパンです。穀物の捧げ物には個人の面があり、また団体の面もあります。今日キリストは単に個人的な方法で生きておられるのではありません。彼はまた彼の体、紹介と共に生きておられます。キリストは神の御前に団体的な方法で生きておられます。彼は頭であり、彼の体とその主体を持っておられます。ですから、我が他の平らなパンの形をした穀物の捧げ物には、紹介生活があるのです。紹介生活のために、私たちは油塗られた人、その霊によって、その霊をもって油塗られたものとなる必要があります。さらに、私たちはパン種や蜜を持つべきではなく、塩と乳香を持つべきです。私たちの生活に多くの塩、十字架の死が適用されるべきであり、私たちは復活に満ちているべきです。これが正常な紹介生活です。塩がなければ、穀物の捧げ物はありません。穀物の捧げ物は塩漬けられなければなりません。紹介生活の中で天然の命と天然の愛情は対処されるべきです。これは紹介生活に蜜があるべきではないことを意味します。私たちは皆天然的であること、天然の命を生きることを好みますが、紹介生活の中で天然の命は許されていません。それは死に渡されなければなりません。在職青年編、穀物の捧げ物には、キリストの個人の面と、紹介生活の団体の面とがあります。あなたは、穀物の捧げ物であるキリストを食べるだけでなく、穀物の捧げ物である紹介生活をも食べるべきです。穀物の捧げ物は、きめの細かな小麦粉、イエスの人生に聖霊を象徴する油が混ぜ合わされ、十字架を象徴する塩と復活を象徴する乳香が加えられています。また穀物の捧げ物には罪を象徴するパン種と天然の愛を象徴する蜜がありません。このように見ていくと穀物の捧げ物はあなたにとって真の健康食品であることがわかります。あなたは霊を活用して祈り読みし、御言葉の中に具体化されているその霊に触れることによってイエスで構成され、イエスの人の生活をあなたの人の生活とならせることができます。また、あなたは紹介生活の中で 団体的な穀物の捧げ物を食べることができます。家庭生活、小組集会、主日の地区集会の中で、兄弟姉妹の交わりを、霊を活用して、思いを霊につけて、注意深く聞いてください。さらに、あなたは自分が享受したものを持って、他の人に供給してください。このように、互いに教え、皆が語る集会は、あなたを養う、我方の平らなパンの穀物の捧げ物です。魚崎集会所購入に関する兄弟の証。京都大学大学院の留学生の新人の兄弟とその姉妹は、週末に神戸に来て紹介生活を送っていました。彼らは卒業間際に本山集会所の近くにマンションを購入する負担を主から受けました。私はそのことを聞いて、なぜ買おうとするのか不思議に思いました。よく話を聞くと、彼らは今後来る留学生のために購入したいということでした。私は彼らのこのような捧げることに深く感動し、照らされました。その後、主だった兄弟姉妹との祈りと交わりにより、主が第二集会所を購入するように導かれているように感じたので、物件を探し、2ヶ月後の2004年11月に、魚崎の集会所を市場価格の約3分の1の価格で購入することができました。これは当時政府が銀行の不良債権処理を強力に進めていたからであり、2005年1月以降にはそのような物件はもうありませんでした。私は紹介生活の中での新人の兄弟の捧げることの証に養われて、タイムリーに魚崎集会所を購入するに至ったことを証しできます。